聖書を拝読いたします。マタイによる福音書14章1節から12節です。マタイによる福音書12章1節から12節拝読いたします。その頃、領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り、牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた。人々がヨハネを預言者と思っていたからである。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に、願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を遣わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。説教をこの人を見よと題しまして、宍戸久子先生からお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
ただいまマタイによる福音書14章1節から12節をご一緒にお聞きしました。1節と2節をもう一度読みします。その頃、領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。故郷ナザレの人々が主イエスと出会って、この人はこのような知恵をどこから得たのかというふうに驚いて、主イエスを神の子、救い主と認められずにいたその頃のことです。主イエスについての噂、評判は、ついに領主ヘロデのもとにまで届いたのでした。でこのヘロデはクリスマスに救い主誕生を知らされて、ベツレヘムの2歳以下の男の子を虐殺したヘロデの子供、ヘロデアンティパスと呼ばれる人です。でその頃、弟子たちの伝道活動によって主イエスの名が知れ渡り、人々はいろんな噂をしておりました。聖書の旧約聖書の預言者エリアだ、いやいやエリアでなく別の預言者だ、洗礼者ヨハネが生き返ったのだなど、いろいろな説を唱えて主イエスについて噂をしておりました。そうした中で領主ヘロデは他の説には見向きもせずに、ここであれは洗礼者ヨハネだと、死者の中から生き返ったのだと家来たちに断言しています。なぜヘロデが主イエスの評判を聞いてヨハネの生き返りだと思ったのでしょうか。そしてすぐそう断言できたのでしょうか。これより以前の話なんですけれども、ヘロデは洗礼者ヨハネの首をはねるという悪事に手を染めていました。でそれは神のもとから使わされた預言者の首をはねるという、出来事だったので、両親の呵責に苛まれており、同時に死霊となったヨハネの復讐といったものを恐れており、すぐに結びついたのだというふうに説明する人もいます。また悪霊が新約聖書の中に登場して主イエスと出会って、そのイエスの正体をすぐに神の子と見破るのと同じで、敏感に主イエスを自分のことを滅ぼす 邪悪な存在、やっつけなければならない存在だと、自分にとって不都合な存在だというふうに分かったのだというふうに言う人もいます。いずれにしてもヘロデは洗礼者ヨハネと同質のもの、同じものを主イエスに見ました。神のもとから使わされてきた神に属する真実さや正しさ、一度殺したはずの神の声がまた響き始めるということを耐え難く思い、ヨハネと同じく殺さなければならないと考えるようになったのかもしれません。ここに十字架で死なれることになる主のお姿が示されているようです。ヨハネという人は地上を生きている間、私の後から来る方は私よりも優れていて、その方の靴の紐を解く値打ちもないというふうに自分のことを言って、救い主イエス・キリストの到来を人々に告げました。しかしその悲惨な死の後もイエスの十字架を指し示す働きをしています。レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた洗礼者ヨハネという絵画がありますが、その絵画は左手に、ヨハネが十字架を持ち、右手人差し指で天国を指し示す、そういう姿が描かれているんですけれども、でその説明は、右手で天国を指し示しているというふうに言うんですけども、見方によっては、左手に持つ十字架を指しているように見えます。悲惨な死によって洗礼者ヨハネは主の十字架を示したのではないでしょうか。でさて、そのように主イエスを最後まで明かしし続けた洗礼者ヨハネの投獄と斬首は次のような事情でした。3節です。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。でヘロデは自分の兄弟の妻であったヘロディアを、不倫の関係で兄から横取りし、それまでの妻を捨てて勝手に結婚を宣言したわけですが、その不法な結婚についてヨハネは4節にありますように、あの女と結婚することは立法で許されていないというふうに単刀直入にヘロデに伝えたのでした。権力者にしてみれば、表立って公然と自分を非難するものをそのままにしておくわけにはいかないということだと思いますが、捕らえて牢に入れていたわけです。ヨハネの口を封じるためです。あなたの行動は許されない、立法に反しているという言葉が自分たちの結婚に対して向けられている。逆らうものをそのままにしておくことができないばかりか、殺そうと思っていたと五節に続きます。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた、人々がヨハネを預言者と思っていたからである。で実はヨハネを殺したがっていたのは妻となったヘロディアの方であり、ヘロデの方はヨハネの言葉に好意を持っていたのだとマルコによる福音書の方は記しています。マルコによる福音書の6章の19節20節を読みします。都市訳聖書の72ページマルコによる福音書、マルコによる福音書6章の19節と20節を読みします。そこでヘロディアはヨハネを恨み彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。でしかしマタイによる福音書はヘロデ自身がヨハネを殺したかったが民衆を恐れてそれができなかったのだと説明します。 人々がヨハネを預言者だと思っていたからだと。預言者を殺すことがユダヤ人の心を自分から離れさせると、そうなれば、ユダヤの統治がうまくいかなくなるといった思惑もあったかもしれません。いずれにしてもヘロデは不法な形でヘロディアと結婚し、彼女の娘サロメというふうに言われますが、母親と一緒にやってきていたと。結婚を批判したヨハネは投獄されていると。そういう状況の中でヘロデの誕生日の祝いが持たれることになりました。高官たちを大勢招いたというふうにマルコによる福音書には記されていますが、祝賀会が持たれます。神によって命を与えられたことに感謝するという誕生会ではなく、ヘロデの場合自分の名誉、富、権力を誇示するものであったことが想像されます。華やかな、また豪華な宴、そこに客人たちの目を釘付けにするショーが始まりました。6節です。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。で、王女が人々の前で踊るというのは大変珍しいことだったと言われます。で、娘をこの場に送り出して舞を舞わせたのはヘロディアの計略なのだと考える人もいます。で、めったにないショーに客たちはもちろんヘロデ自身も大いに喜び、こう言います。願うものは何でもやろうと。で、7節です。それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束した。この誓って約束したの誓ってというのは、誓いという言葉の複数形が使われてまして、何度も誓ったということが示されています。ヘロデはヘロディアの娘の踊りに心を動かされたわけです。で、聖書の中にはこの少女の名前が出てこないんですけれども、古代の書物にサロメという名前であったということが記されていて、この人のことを扱ったオペラや作品、さまざまな作品があります。で、サロメは単純に自分の心の願いを言おうとはしませんで、中座を願い出て母ヘロディアのもとへ行きます。何を願いましょうか。サロメは母にそそのかされたというふうに、ここにはマタイによる福音書は記しています。けれども自分の踊りの褒美としてヨハネの首をというふうに母親に言われて、その通りにヘロデに告げ、盆に乗せてこの場でくださいという、それは全く自分の意思に反したことであったのかという疑問も残ります。聖書はそこには沈黙しています。けれどもサロメは盆に乗せられたヨハネの首を確かに自分の手に受け取り、それを自分で母のもとへと持っていったのでした。誕生祝いの祝宴はどのような雰囲気であったでしょうか。客たちの中にヘロデを制止するものはなく、あれよあれよという間に事態は進行し、華やかな宴は血の匂いに満ちたものとなりました。9節から11節を読みします。王は心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は棒に乗せて運ばれ少女に渡り、少女はそれを母親に持っていった。こうしてヘロデは神の声であるヨハネを殺して排除し、自分の誕生日祝いを完成させました。御心を求めるのではなく、自分が褒めたたえられ自分の栄誉が守られることを求めた。で、私たちはヨハネを殺してしまうというような行動は取りませんが、もしかしたら同じように神の言葉を押しのけて自分の願いの実現に心を傾ける罪の中に入ってしまっているということもあるかもしれません。で、12節を見ますと、ヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告したとあります。主イエスはご自分に洗礼を授けた先駆者、洗礼者ヨハネの悲惨な最後をヨハネの弟子たちから知らされました。 そしておそらくヘロデがヨハネを手にかけたようにご自身についても同じようにするだろうという予測を持たれたのではないでしょうか。やはりヨハネの弟子たちの報告は主ご自身の受難の予告ともなっています。今日の箇所の次の、ページが新しくなる14章の13節にはイエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り一人人里離れたところに退かれたというふうにあります。でこれを聞くとというのはヨハネの殉教についての報告を聞いてということともう一つ14章1節以下のヘロデがご自分のことをヨハネの生き返りだと断じたということも含まれていると考えることができるかと思います。ヘロデのご自分に対する殺意というものを感じ取って主が人里離れたところに去っていかれました。で私たちは洗礼者ヨハネという人が正しいことを語ってそのために無残な死を遂げたということを聖書から知らされています。で自分に不利益があっても真実を求めるべきだというふうに言うこともできるかもしれません。予想されるのが多少の不利益であればそれを乗り越えてでも真実を求めたいと願うことはできるかもしれません。それでもやはりヨハネのような死を迎えたいと願う人はいないことでしょう。しかし洗礼者ヨハネが権力者を恐れることなく神の教えに背いていると指摘したことは神の言葉を第一とする生き方があるということを私たちに教えてくれます。そしてまたそのような生き方が私たちには大変難しいということを思うとき私たちのためにそういう生き方を選び取ってくださった主イエス・キリストのことを思い起こすことができます。ヨハネの非業の死は主イエス・キリストの十字架の死を暗示させるものです。自分に都合の良い生き方をし不法な結婚をし自分の誓ったことを覆すわけにはいかないと無実な人を意味なく殺し自分の誕生日を祝わせるヘロデが権力を振るっています。ここにはまさに悪魔の高笑いが響いているかのようです。その中で主は静かに去っていかれます。そして次に起こるのは新約聖書において大変美しい5000人の人々が共に食事をしたという出来事です。悪魔が勝利したのだと起こる中で人々が主のもとで麗しい食事をするのです。新しい何かが始まろうとしています。私たちの世界も私たちの日常生活も悪魔の支配の中にあるのではないかと思われる事象に満ちています。しかし主イエス・キリストは生きておられます。そして悪と死に勝利して復活されました。そして私たちと共にいてくださいます。この方こそ私たちの主救い主であられることを私たちもまたヨハネのように指し示しつつ歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なるお神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。このようにして7月の第一の日曜日を迎えることを許され、また早朝礼拝をもってこの月もまたこの年の残りの半年も歩み出すことを許されてありがとうございます。私たちの人生が私たちの思いを中心に回っているのではなく神ご自身の御心に従って進められていきますことをまたこの時覚えさせていただき感謝いたします。洗礼者ヨハネの非業の死は私たちの罪の恐ろしさや命の儚さを告げていますが、同時に主イエスご自身の十字架の死とご復活を示しています。私たちの生活においてまた社会の歩みにおいて世界の動きにおいて 悪が支配していると思われることが多くある中で、また私たちもその中に使っているような中にあって、なお神様の真実の光が照り輝いていることを御言葉を通して示され、またそのことを覚えて歩むことができるよう導いてください。教会に連なるお一人お一人をあなたの御手のうちに置いてください。またここから始まる新しい週間、新しい月の歩みを神様どうか導き、お支えくださいますように願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。